聞き上手な人が本当のコミュニケーションの名手と聞いたことがあるでしょう。話す力と同等に、いえ、それ以上に大切なのが聞く力です。その極意を理解しておいてください。聞き上手のルールとは、聞くことの意味を理解する。少し前まではコミュニケーションというと、どう話すか、何を話すか、と自分による発信ばかりに気を捉えている人が大半でした。しかし今では、受信能力こそがコミュニケーションにおいて重要な役割を果たすことが分かってきました。もちろんコミュニケーションはお互いに伝えたいことを不足なく伝え合うことが最終目的です。伝えるためには自分が話すというプロセスがより重要であると思うのは当然です。しかし、聞くことがうまくできると、話す、かっこ伝えたいことを伝えることも同じくらいうまくいくのです。どうして聞くことがうまくできると、話す、かっこ伝えたいことを伝えることも同じくらいうまくいくのでしょうか。ここで、偏方性の原則とコップ理論という説をご紹介しましょう。偏方性の原則。行為の偏方性という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。人間は他人から何らかの行為を先に、そして見返りなしに与えられると、その行為を何か自分の行為で返そうとする心理が働くというものです。人は無意識的な反応として受けた恩義を自然に相手に返そうとするのです。あなたが相手の話をうまく聞いてあげて、相手がそのおかげで心地よく自分が言いたいことを話せたとします。一通り話し終えた後に、相手がぜひあなたの言いたいことも聞かせてほしいという可能性が非常に高いはずです。聞き上手であれば、あなたの話を積極的に聞こうとする人間を増やすことができるのです。人の無意識はこのように知らないうちに動かされるものです。相手の話を聞こうとする姿勢を持つだけで、あなたの説得力や影響力は相手の中で自然に広がっていると想像してください。コップ理論。ここに一つコップがあるとする。そのコップに並々と水が入っていると、それ以上の水は入らない。別の器から水を足すためには、そのコップにもともとある水をこぼす必要がある。コップ理論が示すのはこのような内容です。つまり人が言いたいことでいっぱいになっているときに、他の人間からの言葉は頭に入りにくいのは至極当然のことです。そうであれば、まずその人が言いたいことを聞いてあげた方がいいでしょう。相手は言いたいことが一通り言えれば、他の人間の言葉を受け入れる状況になりやすいのです。前の章でお伝えした通り、人は本質的に自分自身を愛し、信頼する強い傾向を持ちます。そしてその自分を理解してくれていると感じる人に対しても信頼や親しみを感じやすいのです。前の章でお話しした同調スキルは相手の本能的な警戒心を下げ、受容度を高めるスキルです。聞く技術は相手の言いたいことを引き出すことができるので、相手から信頼され、自分の言うことも伝わりやすくなる環境を作るスキルです。これを磨けば、単に好意や信頼を受け取れるだけでなく、人の発想や成長を助ける力ともなります。反応や表現に配慮する。自分自身ではわかりませんが、人間は無意識下で外部の状況をモニタリングしています。人間にとって特に重要なのは人の反応です。特に会話中であれば、人は相手の様子によって何をどんな風にどれだけ話すかを無意識で繊細に選んでいると思ってください。話す相手の態度とは、表情や視線や声や話し方の調子、姿勢やちょっとした動きまでが含まれます。あなたがそれらを聞いていて楽しい。この話は興味深い。あなたの話をもっと聞きたいと相手に伝わるようにチューニングすれば、相手のコミュニケーション意欲は刺激されます。脳が活性化し、言葉や発想が湧き出しやすくなります。その結果、この人との話は楽しい。こんなにいろいろ話せたのは初めてだ。と相手は満足感を味わいます。そして聞き手である人物への評価は高まり、信頼感が生まれます。聞き上手というのは反応表現上手であり、それゆえに人として評価され、信頼を受け取ることができるのです。逆に相手のコミュニケーション意欲が減退するような態度を示すと、相手は言うべき言葉を見つけにくくなり、発想もしぼむような閉塞感を味わうことになります。その結果、お互いのコミュニケーションの質は低下します。相手のコミュニケーション意欲を減退させる態度とは以下のようなものです。相手の話に対する反応が薄い。相手から見るとネガティブな反応になってしまう。 いや、違うよ、など、否定言葉が口癖にある。すぐ反論めいたことを言う。余計な言葉や合いの手を入れてしまう。相手の話に自分の話をかぶせてしまう傾向がある。自分の普段の会話を顧みて、自身に常軌のような傾向がないか見直してください。もしも顧客や上司部下に対してこのような反応になっていては評価を下げるものです。この機会に聞き手としての態度、傾聴の態度を改めて整えましょう。フィードバックの種類を選ぶ。聞き上手は相手の話す意欲をうまく引き出すことができます。つまり相手を乗せることができるのです。それは相手にとって意味あるフィードバックができているからです。フィードバックとは行動などに対する反応や結果に対する評価を、その行動や結果の当事者に対して返すことを言いますが、以下の種類に分けられます。1、感謝称賛。2、改善などの指示、アドバイス。3、次段階への指示、アドバイス。4、批判。いずれもフィードバックとして大切な項目ですが、相手の話を促し、良いコミュニケーションを取ろうとするとき、選択に配慮する必要があります。人が無条件に心を開きやすいのは、1、感謝、称賛です。ですから、会話の開始直後は、まず1、感謝、称賛をできるだけ選択すべきです。2、改善などの指示、アドバイス。3、次段階への指示、アドバイスは、相手が心を開き、あなたの言葉を聞くための受容度がある程度高まってからでないと、相手の中に入りにくい項目です。相手の様子を見ながら移行していくよう配慮した方がいいでしょう。4、批判は言い方にもよりますが、相手に本能的な不快を感じさせやすく、反感や反発を引き起こしやすい項目です。この項目について言及する場合は、コミュニケーション全体でも十分にラポールが築いた関係性が望まれます。そのため、聞き上手な人は会話の始めの段階では言及しません。その前に十分に話を聞き、相手が受け入れる環境になるまで待ちます。コミュニケーションに失敗しやすい人は、それがなかなかできない人に多いのです。フィードバックの選択に気をつけながら会話を行うと、相手は適切に評価されていることに心理的な安心感を感じたり、自己をもっと開示したり表現したりする意欲を持てるようになります。相手にとっては実のある会話となり、聞き手への信頼感はより一層高まります。